時刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日375回目となります、森さやかの Life is the Journey。 この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回は株式会社ワク代表取締役 CEO 姫野良介さんにご出演いただきました。ロシアに留学し、視野が広がった学生時代、エネルギー業界に入り新入社員として仕事をする中、芽生え始めた事業立ち上げへの思い、社内ベンチャー制度に何度も応募し、歩んだ先で出会った仲間と共に光合成を促すグルタチオンを農業分野に活用しようと起業を決意。現在研究拠点である岡山県の高梁市に移住し、新しい有機肥料の開発に挑む姫野さん、心からワクワクしようというメッセージをいただきました。今回も素敵なゲストをお迎えし、お話を伺っていきたいと思います。この番組は人と技術の力で驚きあふれる世界を、株式会社ワンワールドの提供でお送りします。さあ、それでは本日のゲストをご紹介いたしましょう。駐在ファミリーカフェファウンダー飯沼道江さんです。飯沼さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、本日はリモートでつなぎましてお送りしたいと思いますが、では飯沼さん、現在どのようなお仕事をされていらっしゃるのか、ぜひご紹介をお願いいたします。
はい、駐在ファミリーというふうに聞いてどんなことをご想像されるかちょっとわからないんですけれども、海外赴任をされている日本人の皆さん、本当に現地でいろんな苦労をしながらお仕事をされていらっしゃるかと思うんですが、実はそこに一緒についていくご家族、特に配偶者の方というのも本当にこう様々な苦労があるんですね。その部分をこうサポートをするという仕事をしておりまして、で駐在ファミリーカフェというウェブサイトがあるんですけれども、それをボランティアメンバーの皆さんと一緒に、この2月で6年になったんですけれども、6年間運営をしております。
このサイトではいろいろなサポートあるそうですが、はい、具体的にはどのようなことあるんでしょうか。
そうですね、やはりこう配偶者について海外についていくっていうのが初めてだと、実際にどんな生活になるのかっていうのが全くわからないっていうことがすごく多いと思うんですね。でサイトの中ではもう本当に数十カ国の情報を掲載しているんですけれども、実際に現地に住んでいるその駐在ファミリーの皆さんから寄せていただいた街の情報であったり生活の情報、特にガイドブックに載っていないような、どんなアプリを使ったら便利だよとか、普段飲む水はどうしてるよとか、そういったことを含めて、であるいはあとこう育児の情報ですね。最近すごくこう海外で出産をされる方なんかも増えてきているんですけれども、そういった出産育児の情報、そして非常にお悩みが多いんですが、キャリアの情報ということで、現地でその皆さんが、キャリアといってもこう仕事に限らずっていうところにはなるんですけれども、例えばボランティア活動ですとか自分のこう学びのことだったりですとか、そういったことも含めて皆さんがどんな生活をしているのかっていうのをこう体験談として掲載をしたりということをしております。でコミュニティですね、実際横のつながりができるようにっていうところで、オンラインコミュニティっていうのも3年近く前にスタートしたんですが、ちょっと最近こうリニューアルっていう形を取ったんですけれども、そういったコミュニティでこう横のつながりができるというようなこともしております。
なかなかこう普段こう聞けない話ですとか、それから現地にいなければですね、わからないこう情報というものが本当にこう詰まっているサイトですが、このサイトのこのメルマガのこの読者の方っていうのは、どういったこう方々なんでしょうか。
そうですね、駐在ファミリーっていうふうに言ってるんですけれども、実はメルマガに登録してくださる方って、駐在以外にも、その配偶者の方が例えば現地就職で海外で働いていらっしゃるとか、あるいはもう海外で起業されているとか、そういう方も含めてになるんですが、本当もう何年も前になるんですが、私こう一つ一つ登録してくださった方の住んでいらっしゃる国を数えた時に、 52カ国の方がいらっしゃって本当にびっくりしたといいますか、これだけこう海外で頑張って働いていらっしゃる、そしてそれに伴ってご家族の方もついていらして一緒に現地で頑張っていらっしゃるんだなっていうのを本当に実感したというようなことがありました。
いやすごい、日本の方は世界で本当に活躍してるっていうことですよね。
はい、そう思います。
ちなみにこう駐在する方、はい、そのパートナーの方のご職業とか業界っていうのはどういったところがこう多いんでしょうか。
そうですね、多分皆さん想像しやすいのが、まあ、大使館の関係の方であったりとか、あるいは商社とかっていう風な想像される方多いと思うんですけれども、意外と私本当に多いなと思ったのが銀行の方ですね。金融関係、銀行の方もすごく多いですし、まあ、圧倒的に一番多いのはメーカー の方なのかなと思うんですけれども、まあ、あと国と地域によっても少し違ってくるところはありますが、本当に様々な業種の方、マスコミ関係の方なんかも今までもいらっしゃいましたし、本当にさまざまな業種の方が世界で活躍されているということになるかなと思います。
このサイトを立ち上げですね、こうサービス提供されていらっしゃる飯沼さん、はい、一体どのような道を経て今に至るのか、ぜひお話を伺っていきたいと思います。
はい、
もともと飯沼さんは学生時代の頃ってこう、はい、ご自身 この将来の姿、夢ってどんなものをこう描いていたんでしょうか。はい、
そうですね、私高校時代にアメリカ留学を経験したということもありまして、なんかこう将来は世界で活躍したいなみたいな、そんな思いを抱いていたんですね。なのでこう自分ではなくて夫が世界で頑張っていてそこについていくことになるとは当時は思ってもいなかったっていうような感じですね。はい、
じゃあそんなこう思いを持ちながらですね、まあ、社会人となっていくわけですが、はい、一体どんなこの一歩を踏み出していったんでしょうか。
はい、本当に留学というのがその必ずしも何て言うんでしょうね、こう成功体験ではなく、私にとってはすごく大きな挫折体験でもあったんですけれども、ただ自分の成長というところにすごくこう大きな役割があったなっていうことを思って留学の仕事をしたいと思ったんですね。で就職活動の時に本当はそのダイレクトに留学の仕事に行けたらよかったんですが、なかなか新卒採用というのがなかったので、初めはちょっと小さな塾に、就職をいたしました。まあ、短期留学のプログラムがあるということで塾に就職したんですが、そこはちょっとこう非常に忙しかったっていうことだったり、やっぱりこう留学そのものの仕事をしたいなというのがありましたので、実は半年ほどで転職に成功いたしまして、で留学団体、国際交流団体といいますか、もう本当に留学生の短期留学から外人の留学でいろんなプログラムを持っているような留学の団体に就職することができました。はい、でそこからですね、今度はまた、もう少しこうなんでしょうね、やってる中でこうマーケティングにも興味を持ったっていうことがあって、まあ、マーケティングのリサーチ会社に転職をしたというような流れですので、なんというかちょっとこう一つところに収まらない、こう留まらないような、そんな社会人生活が20代の頃は送っておりました。
まあ、そうしたこの20代ですね、駆け抜けていった中で、はい、この30代をこう迎えていく場面で、はい、ご自身のこうキャリアっていうのはどんなふうにこう変わっていったんでしょうか。はい、
そうですね、28歳でまあ結婚したんですけれども、夫がまあ最初 その海外赴任といいますか研修だったんですけれども、中国の方に行くことになりまして、実はそのこう正社員としての社会人生活っていうのはまず一旦そこでストップをしたんですよね。まあ、中国について行って生活をして、で帰ってきてからは、まあ、上の子が生まれてっていう風なところがありましたので、30代っていうところで考えるともう本当に単発のお仕事のようなことしか30代はしてませんでしたが、まあ、キャリアって本当にいろんな捉え方あると思いますけれども、30代でこう海外生活を夫と共にする中でボランティア活動を通してですとか、本当に海外生活そのものが自分のこうなんて言いますかね、こうライフキャリアっていう面ではプラスになったような、そんな生活をしていたかなというふうに思います。
さあ、その後のお話大変気になるところなんですが、後半引き続きお話を伺っていきたいと思います。さてここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます。今飯沼さんが興味関心を持っていることを教えてください。
はい、 歌ですね、あの声楽を習っているんですけれども、あの歌とピアノの4人のアンサンブルっていうものをあの去年結成いたしまして、あの実は高齢者施設ですとかそういったところでも演奏する機会をいただいて、あの歌を歌っております。
なんかでも確かになんか声がすごくなんか響いて、
ね、本当ですか、
なんかすごいいい声だなと思いながら実は聞いておりましたが、そうでしたか、歌わされてたんですね。
あのなかなかこうなんていうんですかね、自分この年になるとっていうのもおかしいですけど、子供と比べると子供っていろんなことを習得してあのいろいろ身につけていくんですけれども、今自分の生活の中で何かがレベルアップするって本当に少なくなってる中で、こう歌のレッスンを毎週受けてちょっとずつ何かできるようになっていくっていうのがすごく嬉しいなと感じてます。
いいですね。さあそれではここで1曲お届けしましょう。 ADMT でノース。さあ後半も引き続き駐在ファミリーカフェファウンダー飯沼道江さんにお話を伺っていきたいと思います。前半は、まあ、駆け抜けた20代、そして、まあ、30代へというところまでお話をしていただきました。で、まあ、実際にですねこの、まあ、海外に、まあ、駐在をするというふうにこうなった場面の時っていうのはですね、飯沼さん、はい、当時ってここはこうどんな心境だったんでしょうか。はい、
そうですね、私自身はやはりその、まあ、一度アメリカ生活をこう留学でしていたからっていうのも大きかったかなとは思うんですが、海外というものには全く抵抗もなく、中国もまあ面白そうだなっていうふうに思いまして、まああの言い方はあれですがちょっとホイホイついていったみたいな、そんなところが私の場合はあります。でもあの大多数の方は今特に、まあ、私の場合は本当に20年ぐらい前の話になるんですけれども、今は皆さんこうお仕事もお持ちで、まあ、私も当時仕事はしてたんですけれども、今本当にこうキャリアを重ねてっていうのが共働きも当たり前でっていうあの時代になってますので、多くの方はやっぱりこうじゃあ仕事をどうしようかっていうところで悩まれる方がすごく増えてきているかなというふうに思います。
飯沼さんご自身は、まあ、こう駐在生活の中で、まあ、ボランティア活動もされていて、はい、そして、はい、あのお子さんをですねこう育てながらということで、はいはい、まあ、やってこられたそうですが、あの、まあ、帰国ですね、いよいよ、はい、まあ、帰国というふうになった時ですね、はい、一体こうどんなこう気持ちになっていったんでしょうか。
そうですね、もう本当にあのボランティア活動自体はすごく楽しくやってたんですが、帰ってきて一番に思ったのは、そろそろちゃんとそのお給料といいますかお金で評価されたいっていう気持ちになっていたんですね。当時も本当にあの仕事をしていないという生活が10年ぐらいになっていたので、あの仕事したい、働きたい、まあ、自分でお金をちゃんと稼ぎたいっていう気持ちがすごく強かったけれども、あの、まあ、ブランクもありますし、私当時39歳だったので年齢的なことであったり、2人目の子供がまだ2歳にならないぐらいだったので、どういうふうにやっていったらいいんだろうっていうところでかなり悶々としていた時期というのが、うん、ありました。私の場合も本当に帰国後の方が行ってる間よりも悩みが深かったなと振り返ると感じます。
あの海外、まあ、こう勤務がある方っていうのはいわゆる1回じゃないわけですよね、はい、
そうですね、あの1回だけっていう方も中にはいらっしゃるんですが、またこういつ海外勤務になるかわからないっていうその先の見えなさっていうのがすごくこう、私もそうでしたけれども多くの皆さんがこう悩みどころといいますか、あの行ってる間もこういつ急に返されるかわからないみたいなところもあったりしますし、私もそうだったんですが、急に上海からシンガポールに行くとか、そういうちょっとこう自分の意思とは違うところで自分の人生があの決まっていってしまうみたいな難しさっていうのはすごくあるかなと思います。
じゃあこの自分のそのまあ仕事というところをこう考えたときに、やっぱりそこのこうそのこの先があのこうどうなるのかがわからないっていう、やっぱりここの不安というのがついてくるっていうことなんですね、
はい、そうですね、もう本当にそこが大きいですね。
まあ、そうした中でですね、はい、あの一体あの飯沼さんどんな一歩を踏み出していくんでしょうか。
はい、帰国してから私まずとりあえずなんかこうすごく本をいっぱい読んだんですね。図書館に通い詰めまして、まあいろいろ本を読んでいくうちに自分のこう読みたい本っていうのがこう起業の本みたいなところにどんどんなっていきまして、やっぱりこうどこに行くかわからないって考えると、どこかにこう就職といいますか勤めるよりも自分で何かやった方が自由度が高いのかなっていうふうにだんだん思うようになっていったんですね。でそこでその頃にたまたまコーチングというものに出会ったのがきっかけで、コーチングで同じような経験を持っている方のお役に立てたらいいなというふうに思いまして、そこからこうスクールを終了して、でまた細々とこう無料コーチングをしながらブログを書いてとか、そういうような形でいつから始めたんですかっていうよく難しい質問されるんですが、私こう、はい、なんていうか細々やったので、どこがスタートかちょっとよくわからないぐらいにちょっとずつちょっとずつやっていったっていうのが最初のスタートになりますね。
このコーチングというのは、はい、この飯沼さんのどんなこう部分をこう、まあ、変えていくことになったんでしょうか。はい、
そうですね、コーチングってやっぱりすごくこう前向きなんですね。どうすればできるかっていうのを考えていくような、そこをまたサポートしていくっていうのがあるかなと私は思っていて、それがこう自分にすごく合ってたのかなと思うんですけれども、今の状況の中でできることってなんだろうとか、じゃあそれをこういうふうにどういうふうに変えたいのか、じゃあそのためには何ができるのかっていう、そのハウっていうところの部分をたくさんこう、まあ、考える機会というのがコーチングを学ぶ中でもありましたし、実際その自分がコーチングセッションする側になってみても、そこを皆さんにこうどんどんこう気づいていただく、で今の状況っていうのは決してなんていうのかな、こう何もできないっていうことではなくて、小さなことからでもできることがいっぱいある、でそれをこう大きくドンと始めるんじゃなくて、私も細々とって言いましたけど、ちっちゃくちっちゃく始めていくっていうのが大事なんだよっていう、なんかそういう考え方みたいな部分っていうのもコーチングから私は学んだのかなというふうに感じますね。
このセッションというものをこう続けていく中でですね、はい、このまあサイトのまあ立ち上げというところに至るわけですが、はいはい、このきっかけっていうのは、はい、どんなことだったんですか。はい、
やっていく中で私自身のこうウェブサイトを作りたいなとある時思ったんですが、なかなか一人でやるのも難しいなっていうところで、人の手を借りるということをちょっと友達がアドバイスをしてくれたんですね。でそれでこう恐る恐るメルマガの方に、私は将来的にこういう、こうサイトを作りたいと思っていてっていうような、こう自分の夢みたいなものを大きく語りながら、一緒に手伝ってくれる方いませんかっていう呼びかけをしたところ、なんと当時20人ほど応募してくださった方がいまして、でもこれだったらもう今ちょっとそういう言い方はしてないんですが、当時はチューズマポータルサイトをみんなで作ろうみたいな風なこう盛り上がりがありまして、でみんなでこうサイトを作るっていうことにこう動き始めたっていうのがきっかけになります。
この今ですね、このサイトを運営していらして、このいわゆるですね、このまあ駐在まあファミリーのまあその、はい、まあ、キャリア課題というところをですね、はい、改めて考えていきますと、これ行く前と、はい、それから駐在中、そして帰国後と、はい、この3段階あるということなんですね。はいはい、
そうですね、3段階それぞれの時期でいろんな悩みがね、あるだろうなというふうに思います。で先ほど申しましたように、やはり先が見えないっていうのがそこに重なってくると、本当にこうちょっとどうしたもんだかって思ってしまうことは多いとは思うんですが、ただ私はやっぱりそのキャリアを中断するっていうことをどう捉えるか、そこはもう本当に自分次第で、でボランティアでもそこからこうキャリアチェンジっていうことにつなげた方もいらっしゃいますし、自分がその生活の中で何を大事にして、これからどうしたいから、そのために今何ができるかっていうのをこうどうすればどうすればっていうふうに考えていくことで、どんどん道が開けていくのかなっていうふうに感じています。
ですからこのキャリアが中断してしまうというふうにこう、はい、こういうふうにこう思い込んでしまうのではなく
ですね、
っていうことなんですね。
はい、そう思いますね。はい、やっぱりこう例えばですけど、本当に今こう SNS でね、いろんな情報が入ってくるので、自分のこう同僚だった人だったり後輩がどんどん昇進していくのを見ると、もうすごくこう気持ちが切なくなってしまってとか、本当にそれは辛かったんですが、で もやっぱりその中でできることって必ずありますし、今やっぱりオンラインっていうのが、今日もオンラインでねこう収録をしてますけれども、はい、世界のどこにいてもできることってたくさんあるので、それをこう見つけて自分がこう一生懸命になれることを探すっていうのがまずは第一歩なのかなって思います。う
ん、これからですね、
はい、
井上さん、こうどんなことにこうチャレンジをしていきたいなというふうに思っていらっしゃいますか？
はい、実はですね、私ちょっとこの3月で一区切りといいますか、駐在ファミリーサポートの方っていうのはこう小休止をするということを決断したんですけれども、まあ、そんな中でこれから自分が何をやっていくかっていうのは実はわからないんですね。で、今っても振り返ってみると、悪く言えば行き当たりばったりなんですですけれども、まあ、よく言えば何て言うんですかね、こうその時やりたいことっていうのをこう一生懸命やって、流れに乗っていくことで自分の人生が思いもよらない方向だったり、そういうところに開けていきながら、まあ、海外赴任とかもそうなんですけれども、こういう事業を立ち上げるっていうこともそうだったんですが、なんかそれだけをこう志していたというよりも、何かこう流れに乗ってここまで来たなっていう気持ちがあるので、今ちょっとこう小休止をしながら、次に何が来るのかなっていうのを自分自身でもワクワクしているっていう、そんな段階になります。
これが、まあ、新たな出発点ということなんですね。
はいはい、
さあこの番組ではゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。飯沼さんにもお伺いさせていただきます。これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします。
はい、怖いよりも合うということをお伝えしたいんですが、これちょっと長く言うと、できない理由をあれこれなぜできないかっていうのを考えててもしょうがないよねと、どうすればできるか、ハウっていうところで考えていきましょうっていうのを、私自身もこの言葉に出会ってすごくこうなんかパチッと目が覚めたみたいな、そんなことが以前あったんですけれども、どうしてもこう海外にいるからとか子供が小さいからって思ってしまいがちなんですが、そうじゃなくてどうすればできるかを考えれば必ず道が開けますので、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。
素敵なメッセージをありがとうございました。ということで本日は改めまして、駐在ファミリーカフェファウンダー飯沼道恵さんにご登場いただきました。飯沼さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれでは最後にもう一曲お届けしましょう。カロル・ティエストでコンティーゴ。森沙耶香の Life is the Journey、 いかがでしたでしょうか。高校時代の留学経験を原点に、留学を支援するコーディネーターなど仕事に邁進した20代、30代を迎える中、夫の海外赴任に伴い仕事を辞めて海外駐在生活へ。子育てもしながら中国、シンガポールで5年過ごし帰国。39歳、キャリアブランク10年。この先のキャリアに悩む中、コーチングと出会い、物事を前向きに捉えて一つ一つ取り組み、駐在ファミリーカフェ立ち上げへとつながった飯沼さん。キャリアの中断、一見ネガティブに思えるが、それはチャンスでもあり、新たな道への出発点。 Why ではなく How、 物事の見方は一通りではない。自分の人生を生きるとはどういうことか、その大切な視点を学んだ、そんな時間でした。次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。